なんか一夜置いただけで美しさがまた加わったように見える玉かずらであったから、大将の愛は一層この一人に集まる気がして、自邸へ帰ることができずにそのままずっと玉かずらの方にいた。大騒ぎして司法などをしていても、夫人の病気は相変わらず怒って大声を上げて、人を罵るようなことのある報聴を得ている大将は、妻のためにも良くない。自分のためにも不名誉なことが必ず近くにいれば起こることを予想して、恐ろしがって近づかないのである。屋敷へ帰る時にも他の隊に離れていて、子供たちを呼び寄せて見るだけを楽しみにしていた。女の子が一人あって、それは12歳になっていた。その後に男の子が二人あった。近年はもう夫婦の間も隔たりがちに暮らしていたが、ただ一人の夫人として尊重することは昔に変わらなかったのが、こんな風になったのであるから、夫人ももう最後の時が来たのだと思うし、女房たちもそう見て悲しむより他はなかった。父宮がそのことを気になって、そんな冷酷な扱いを受けても、まだ辛抱強くあなたはしているのですか？それは自尊心も名誉心もない女のすることです。私の生きている間はまだあなたはそう奴隷的になっていないでもいいのです。というお言葉をお伝えさせになって、にやかに迎えをお立てになった。夫人はやっと状態になっていて、自身の不幸な境遇を悲しんでいる時にこの言葉を聞いたのであったから、今になってまだ父宮のお言葉に従わずここにいて、全く夫から捨てられてしまう日を待つことは現在以上の恥になることであろうなどと思って実家へ行くことにしたのであった。夫人の弟の公妃たちは、左表絵の神は高官であるから人目を引くのを遠慮して、その他の中将、侍従、民部太夫などで3つほどの車を用意して夫人を迎えに来たのであった。結局はこうなることを予想していったものの、いよいよ今日限りのこの家を離れなければならぬかと思うと、女房たちはみんな悲しくなって泣き合った。これまでのようでない係人におなりになるのだから、お狭いところに大勢がお付きしていることはできません。幾人かの人だけはお供して、あとは自分たちの家へ下がることにして、とにかく落ち着きになるのを待ちましょう、などと女房たちは言って、それぞれの荷物を自宅へ運ばせ、別れになるものらしい。夫人の道具の運ばれるものはみんなそれぞれ荷造りされていくところで、上下の人がみんな声を立てて泣いている光景は悲しいものであった。姫君と二人の男の子が何も知らぬふうに無邪気に家の中を歩き回っているのを読んで、夫人は前へ座らせた。お母様は不幸な運命でお父様から捨てられてしまったのだから、どちらか行ってしまわなければならない。あなた方はまだ小さいのに、お母様から離れてしまわなければならないのはかわいそうだね。姫君はどうなるか知れないお母様だけれど、私と一緒にいることになさい。男の子も私についてきて、時々ここへ来るようなことだけにしては、お父様がかわいがってくださらないよ。大人になって出世もできないような不幸の原因にそれがなるかもしれないからね。おじい様の宮様のいらっしゃる間は、ともかくも役人の端にはしてもらえぬにおせよね。お父様が今度新人におなりになった二人の大臣妃代の世の中なのだから、その方たちに嫌われている私についていてはあなた方は損で、出世などはできませんよ。そうかと言ってお坊様になって山や林へ入ってしまうことは悲しいことだからね。それに不自然な出家をしては死んでから後まで罪になります。 と言って泣く母を見ては、深い意味はわからないままで子はみんな悲しがって泣く。昔の小説の中でも、普通にお子様を愛していらっしゃるお父様でも、片親ではね、いろいろなことの影響を受けて、だんだん子供に冷淡になっていくものですよ。そしてこちらの殿様は、現在でさえも愛した風をお見せになるじゃありませんか。お子様の将来を思ってくださるようなことはないと思います。と、メノトたちで一緒に集まって悲しんでいた。日も落ちたし、雪も降り出しそうな空になってきた心細い夕べであった。天気が随分悪くなってきたそうです。早くお出かけになりませんか。と、夫人の弟たちは急がせながらも、涙を拭いて悲しい肉親たちを眺めていた。姫君は大将が非常に可愛がっている子であったから、父に会わないままで行ってしまうことはできない。今日父とものを言っておかないでは、もう一度そうした機会はないかもしれないと思って、うつ伏せになって泣きながら行こうとしない風であるのを、夫人は見て、そんな気にあなたのなっていることはお母様を悲しくさせます、などとなだめていた。そのうち父には帰るかもしれぬと姫君は思っているのであるが、日が暮れて夜になった時間に、どうして逆にこの家大将が帰ろう。姫君は始終自身に寄りかかっていた東の座敷の中の柱を、誰かに取られてしまう気のするのも悲しかった。姫君はひやだ色の髪を重ねて、小さい字で歌を書いたのを、郊外の橋で柱の割れ目へ押し込んでおこうと思った。今はとて宿かれぬとも慣れきする牧の柱は我を忘るな。今はとて宿かれぬとも慣れきする牧の柱は我を忘るな。この歌を書きかけては泣き、泣いてを書きしていた。夫人は、そんなことを、と言いながら、慣れきとは思いいずとも何により、立ち止まるべき牧の柱ぞ。慣れきとは思いいずとも何により、立ち止まるべき牧の柱ぞ。と、自身歌ったのであった。女房たちの心もいろいろなことが悲しくした。心のない庭の草や木と別れることも、後に思い出して悲しいことであろうと心が動いた。僕の君は初めからこの家の女房で、後へ残る人であった。中将の君は夫人と一緒に行くのである。朝けれど、山の水は澄み果てて、宿もる君や影はなるべき。朝けれど、山の水は澄み果てて、宿もる君や影はなるべき。思いもよらなかったことですね。こうしてあなたとお別れするようになるなどと、中将の君が言うと、僕は、ともかくも岩の水の結ぼほれ、影とむべくも思ほえぬよう。ともかくも岩の水の結ぼほれ、影とむべくも思ほえぬよう。何が何だか、どうなるのだか、と言って泣いていた。車が引き出されて人々は、屋敷の木立の名を見える間は、自分らはまたもここを見る日はないであろうと悲しまれて、隠れてしまうまで顧みられた。住んでいる主のために家と別れるのが惜しいのではなくて、家そのものに愛着のある心がそうさせるのである。大将夫人をお迎えになって、宮は非常にお悲しみになった。母の夫人は泣き騒いだ。太政大臣のことを良い親戚を持ったようにあなたは喜んでいらっしゃいますが、私には前世にどんな仇だった人かと思われます。女房などにも何かの場合に好意のない態度を露骨にお見せになりましたが、 その頃は須磨時代の恨みが忘れられないのだろうとあなたがお言いになり、世間でもそう批評されたのでも私には腑に落ちなかったのです。それなのにまた今になって養女を取ったりなどして、自分がご寵愛をなすって古くなすった代償に真面目な賢い男を取り寄せて婿にするなどということをなさる。これが恨めしくなくて何ですか。こう言い続けるのである。聞き苦しい。世間から何一つ非難をお受けにならない大臣を、出任せな雑言で悪く言うのはおよしなさい。聡明な人はこちらの罪を目前でどうしようとはしないで、自然の罰に遭うがいいと考えていられるのだろう。そう思われる私自身が不幸なのだ。冷静にしていられるようで、そしてあの時代の報いとして、ある時は良くしたり、ある時は厳しくしたりしようと考えていられるのだろう。私一人は妻の親だとお思いになって、いつかも驚くべき派手な外縁を私のためにしてくだすった。まあそれだけを生きがいのあったこととして、その他のことは諦めなければならないのだろう。と宮がお言いになるのを聞いて、夫人はいよいよたきり立つばかりで、源氏夫婦への呪いの言葉を吐き散らした。この夫人だけは善良なところのない人であった。